ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Risna minasan. Kyo, watashi, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。ラスタリモリジャドはインドネシアの人々に全国バティックの日の記念をインドネシアのオリジナル製品の復活の勢いにするようと呼びかけます。ラスタリモリジャドは、これはパンデミック中の危機の脅威から国民経済を救うためであると述べました。ラスタリによれば、現在インドネシアは厳しい国家経済状況に直面しています。国民経済が不況から抜け出すためには、効果的な取り組みが必要です。したがって、リスタリモリジャによれば、インドネシア国民は存在する機会を可能な限り効果的に活用できなければなりません。リスタリによれば、全国バティックの日の記念は、国の子どもたちの製品に対する懸念の一形態として使用することができます。それでは次のニュースです。海事水産省は、インドネシアの欧州連合との間の貿易協定交渉は容易ではありませんが、2020年に完了することを望んでいます。マフムッド氏は、水産物と水産物の競争力を貢献する総局のマーケティングディレクター、マフムッド氏は、交渉プロセスが完了していれば、合意のメリットとフォローアップを明確に見ることができると述べました。マフムッドは、この交渉を実行することは容易ではなく、双方に利益をもたらす解決策が必要であることを認めました。これは各国が独自の利益を持っているため、合意に達するまでに数年かかる可能性があるためです。欧州連合とは別に、現在進行中の合意における国際貿易交渉には、トルコ、ペルー、モザンビク、モロッコ、イランが含まれています。それでは次のニュースです。インドの保健省によると、インドの COVID-19 感染者は過去24時間で81,484例が追加されたと、639万件に増加しましたが、COVID-19 による死亡者数は10万人近くに上ります。インドの保健所は1日に1095人の新しい COVID-19 の死亡が記録され、合計で99,773人の死亡が発生したと述べています。9月29日に実施された調査によると、インドの感染率は高くなっています。インドは現在、アメリカに次ぐ世界で2番目に悪い COVID-19 の発生を経験しています。それでは次のニュースです。インドネシアの衆議院の副議長であるアジシャムシュディンは、インドネシアとインドは包括性を自由かつ積極的に支持する外交政策の議書を掲載する同じ価値観を持っていると評価しました。アジ氏は、インドネシアとインドは永続的な平和と社会的正義を実現する上で、全ての国の友人になることができてなければならないと述べました。この価値観の基礎は、現在の機関の国連安全保障評議会のメンバーとしての在任中のインドネシアの参照です。 アゼスは毎年10月2日に国連が祝うマハトマ・ガンディ生誕150周年と世界反暴力の日に絵画展を開いた時にこのことを述べました。それでは次のニュースです。2020年の最後の四半期に入ってもインドネシア市民の保護は依然として政府が外交を実施する際の焦点の一つです。先週の木曜日9月1日、香港のインドネシア総領事館を通じて外務省が再びマカオと香港からのインドネシア国民の帰国を支援しました。香港のインドネシア総領事館は香港とマカオ当局と緊密に協力して検疫義務なしにマカオと香港の港に交流されていた91人のインドネシア移民労働者 PMI とその乗組員アベカを帰還させることに成功しました。香港のインドネシア総領事館リッキー・スハンダルはマカオからのインドネシア移民労働者の帰還はマカオ内外の引き締め政策以来香港のインドネシア総領事館の6回目の帰国であると述べました。2020年4月以降インドネシア総領事館はマカオから215人の PMI の人々を帰国させました。これまでマカオからジャカルタへの送郵便はないためマカオからの PMI は最初に香港に行く必要があります。それでは最後のニュースです。10月2日金曜日から始まる香港のオーシャンパークは COVID-19 の大流行により2ヶ月間閉鎖された後一般公開されます。さまざまなアミューズメントライドを提供するオーシャンパークは COVID-19 のため1月26日から一時的に閉鎖されました。コロナウイルスの発生が抑制の兆しを見せた後テーマパークは6月13日に再開しました。しかし7月14日この島での COVID-19 の症例数が増加した後ディズニーランドにすぐ香港で2番目に大きいアミューズメントパークが再び閉鎖されました。2020年10月2日から2021年3月31日までの香港居住者からの訪問証書は割引チケットを価格の提供に加えて経営陣を制限していません。これでニュースを終わります。さすがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のニュースです。中国のワクチン開発会社であるサイノファクバイオテクスとインドネシアの製薬会社であるビオファーマは、COVID-19 ワクチンの製造技術の移転を開始しました。ビオファーマの社長であるホネスティバシルは、外務大臣のレトマスディとの共同記者会見で、シノファクの代表団が2020年9月21日から23日にビオファーマの施設を訪れたと述べました。この訪問はビオファーマへの COVID-19 ワクチンの製造プロセスと品質試験に関する技術推定の実施について議論するために開催されました。さらにこの訪問はバイオファーマがシノファクからバルクワクチンを生産する準備ができていることを確認するためにも開催されました。ホネスティバシルによると、シノファクは COVID-19 ワクチンの原材料を段階的に、つまり2020年11月から2021年3月までに5000万回投与するという同社の取り組みについても話し合いました。ビオファーマは2021年4月から2021年12月までにさらに2億1000万回の投与を見込んでいます。インドネシアでのシノファクワクチンの開発と臨床試験はビオファーマ健康研究開発所と食品医薬品監督庁の共同で実施されました。ホネスティバシルは COVID-19 ワクチンの品質を維持するために 現在料から始めて BPOM は11月中旬に中国の北京にあるシノファク施設でワクチンの開発および製造プロセスを監査訪問する予定であると述べました。バンドンでのシノファクの COVID-19 ワクチンの第3フェーズに臨床試験は現在1ヶ月以上継続されており、1620人のボランティアが重大な副作用の報告なしに良好な長期結果を示し、2021年5月に完了する予定です。一方、ビオファルマは2021年1月に実施されるワクチン使用者の免疫反応に関する長期報告書を提出することにより、緊急使用許可を通じてワクチン登録を申請します。ホネスティは臨床試験が完了するのを待っている間、ワクチン製造の準備は2020年11月から12月に開始されると述べました。臨床試験がうまくいけば、ビオファルマは2021年1月にワクチンの生産を開始します。これで今週のニュースを終わります。
今日の歴史です。最初はソビエトの宇宙船スプトニク1号はソビエト社会主義共和国のバイコヌル宇宙基地から打ち上げられたについてです。スプートニク1号は1957年10月4日に地球を周回する最初の無人宇宙ミッションおよび最初の人工衛星になりました。冷戦の最盛期にソビエト連邦によって作られたスプートニク1号の打ち上げは西洋世界に衝撃を与え、米国にソビエト連邦との宇宙競争および科学教育各国の動きを引き起こさせました。次はインドネシアの州の一つである北マルコの形成したについてです。北マルコは1999年10月8日に正式に設立されました。正式に州になる前は、北マルコはマルコ州の一部でした。つまり北マルコ県と中央ハルマヘラ県です。北マルコ州の設立当初、首都はガマラマ山のふもとにあるテルナテに11年間ありました。正確に2010年8月8日まで、11年間の移行とインフラストラクチャーの準備の後、北マルコ州の首都は最大の島であるハルマヘラ島にあるソフィフェイチに移動しました。最後はバンタンは西ジャバからインドネシアの新しい州に分離されたについてです。バンタンはインドネシアのジャバ州です。この州は以前は西ジャバ州の一部でしたが、2000年10月8日から分離されました。行政の中心地はセランニチにあります。バンタンはジャバとスマトラをつなぐリンクです。地理的および政府的地位に関連する場合、バンタン地域、特にグレタ・タングラン、地域すなわちタングラン1、タングラン県および南タングラン1は、ジャカルタの緩衝地帯です。経済的にはバンタン地域には多くの産業があります。バンタン州地域にはジャカルタの港の海上輸送に対応するために、開発されたいくつかの港もあります。今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
Aku bilang suka kau tersipu malu. Lalu aku bilang sayang, wajahmu merah merona. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Oh, katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Cinta. Wajahmu tertunduk ragu. Lalu aku bilang sungguh, sungguh sayang. Lagi-lagi kau membisu. Lalu harus bagaimana lagi darah, cara untuk mendapatkan dirimu. Katakanlah saja bila benar-benar cinta. Jangan engkau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja bila benar-benar saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Oh ya, eh oh, oh 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 yeah, oh 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 ya, eh oh, oh 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 yeah. Lalu harus bagaimana? Saja bila benar-benar cinta. Jangan kau ragu-ragu karena ku sungguh-sungguh. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama menunggu. Katakanlah saja. Katakanlah saja bila benar-benar sayang. Jangan-jangan buat aku terlalu lama
Voice of Indonesia.
Krisna no minasan, kore kara Indonesia go sutai shimasu. Indonesia Soccer Kyokai PSSI wa Indonesia Koka Keisatsu Polri kara gunshou no kyouka o erare nakatta tame, COVID-19 no daryou kou no naka de keisoku sareta 2020 nen Riju-1 to Riju-2 no jissi wo koushiki ni enki shimashita. COVID-19 no sourei shou ga ooi tame 国家警察本部は一時的に軍章に許可を与えていません。これは PSSE の会長であるモハマッド・イリワンが記者会見で述べたものです。PSSE は国家警察の交流事項が全ての当事者と人類の安全であることを理解しています。さらに国家警察の K Keisetsu Shoujo Dearu Idam Aziswa Izen Keisatsu ga Subete no Rebelu no Gunshou ni Kyouka o Hakkou suru koto o Kinsei suru Houre o Hakkou shimashita Tada shi PSSC wa Ligu no Enki ga 1 kagetsu dake suzuku koto o nozonde imasu Shi ai ga 1 kagetsu ijou enki sareru to Indonesia no Sakka ni Akueke wo oyobimasu kara PSSE wa CI ga 2020 年11月に開始された場合 U20 ワールドカップの準備のために2021年3月に完了することができるため CI を来月まで延期するよう要求しましたチャンピオンシップが2020年12月に開始された場合それは4月にのみ終了しすでにラマダの月に入りますただし、2021年5月にインドネシアで U20 ワールドカップが開催されるため、再度辞任した場合は困難となります。モハマド・イルワンは、大会が全く開催されなかった場合、国民サッカーの盛大を削減し、AFC 及び FIFA 大会へのインドネシアの参加に影響を与える可能性があることを強調しました。しかし、PSSE は、政府と国家建設の決定を尊重することを決めました。イルワンはまた、選手、コーチ、役員、クラブ、サポーターなど、インドネシアのサッカーに関わらず、全ての人々に大会の延期を受け入れるようと求めました。一方、青年スポーツ大臣のザイヌディン・アマリは、2020年のシーズンにリーグ1と2の延期するという PSSE の姿勢を高く評価しました。アマリ大臣によれば、この態度は公共の安全の重要性を認識から切り離すことはできません。リーグ1の継続シーズン2020年は、当初2020年10月1日から2021年2月28日まで開催される予定でした。そしてインドネシアのリーグ2は、2020年10月17日から12月5日に開催される予定です。これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。ポポビーチはトロンアグンのベスキ区にあり、トロンアグンの一つの有名な観光地です。町の中心からおよそ 30km ぐらいで、乗り物で1時間ぐらいかかります。ポポビーチの特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を含めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でもこれは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランはだいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。またレストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産はだいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの第二世紀生産を見ることができます。そしてビーチに泊まりたい人は近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
Telah lama ku bertemu dan berkenalan denganmu. Saat itu pula ku telah jatuh hati padamu.Tapi itu cerita
jatuh cinta lagi. Ku jatuh cinta ke
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を届けしているファイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ファイスオフインドネシア。
レスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノーウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上映に熱心でした。この映画を制作するためにオーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そしてメンタワイ族のシャーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタワイ語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによればメンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じてオーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理 してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリア・ルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によるとニュートピアは美しいエキゾチックな文化についての単なる映画だけではなく友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mungkin tak terlalu lama ku pergi untuk kembali, tapi ku tak membawa janji sebab tak ada yang pasti. Relakan kepergianku demi sebuah harapan, tapi ku tak mau kau menunggu, tak ingin kau terbelenggu. Kenanglah aku kekasih.
Kasih yang kau cinta.
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はランの歌について話しています。ランという名前はそのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーはライ、アスタとニノです。2006年に成立されたこのバンドは2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そしてパンダガンパタマという歌をリリースした後で彼らはもっと人気になりました。パンダガンパタマは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌パンダガンパタマを聞いてください。
I start, no, I won't fall back. It's my cell phone number, so please call back.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
cerita.